通告に従い項目3点についてお聞きをしたいと思います。項目1の経済対策について、1点目のコロナ禍における経済対策について、コロナ禍でコロナ収束に向けワクチン接種が進んでおります。2回接種率も高齢者では 90% に達し、12歳以上1回接種率も 81% に達しているところであります。そこで1つ目の経済にも、コロナ禍では緊急事態措置により夜規制等も含め各業種にも多くの影響が出ております。この間留萌市は経済対策として地方創生臨時交付金事業でさまざまな支援策として支援事業を打ち出していますが、現時点での評価を伺いたいと思います。2点目の企業育成と誘致施策について、市内企業小規模事業者は地域経済にとって大きな役割を担っているところであります。事業者数は年々減少し、喫緊のデータでは10年間で約250社の廃業等の減少が進んでいるところであります。そこで1つ目の中小企業小規模事業者の育成について、この1年間の支援策についてお伺いをいたします。次に地域経済の活性化策として、企業誘致も大きな影響を与える施策でもあります。そこで2つ目の企業誘致施策の現状と取り組みについてお伺いをしたいと思います。項目2の環境政策について、1点目の道の駅開業後の現状についてであります。昨年4月、高規格幹線道路深川留萌自動車道の全面開通、7月にはコロナ禍でさまざまな制約の中、道の駅留萌のオープン、港オアシス認定など、観光施策を発信しております。多くの観光客も留萌市を訪れておりますが、そこで開業1年後の地域への波及効果をどう捉えているのか、市長の考えをお伺いしたいと思います。2点目の資源発掘と活用についてであります。市は環境施策の新たな取り組みとして、明年完成を目指す屋内交流遊戯施設の整備を進めております。また、観光ビジョンの施策では、食、景観に続く新たな資源発掘等を掲げ、観光施策を進めておりますが、そこで1つ目の観光資源活用で、人道橋の活用の考えについてお伺いをしておきたいと思います。2つ目の港オアシス留萌運営会議の会議内容についてお尋ねをしたいと思います。項目3の除排雪対策について、市の除排雪対策の一部に、共助による地域除雪、コミュニティ除雪の一層の普及を図るとあります。そこで1点目の地域の雪置き場施策について、地域限定雪の堆積場の実施後の検証についてお伺いをいたします。2点目の市民力を生かした除雪対策について、市は除雪対策として、町内会などのコミュニティ団体の自主的除雪が実施されていますが、各団体等の取り組みについてお伺いをしたいと思っております。以上で1回目の質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目経済対策についての中で、中項目1点目コロナ禍における経済対策として、これまで実施してきた地方創生臨時交付金事業を活用したさまざまな経済対策にかかる支援事業についてのご質問でございますが、昨年度実施いたしましたコロナ禍における経済対策事業につきましては、売上減少の飲食関連業界に資金を流入させるための市内飲食店応援事業や商店街の活性化を目的としたワンコイン商店街支援事業、市民の消費喚起による市内の経済循環を促す留萌市プレミアム付き商品券発行事業や、宿泊施設閑散期の誘客を図る留萌冬特クーポン助成事業、さらには感染予防につながる非接触型決済の普及も踏まえた経済対策など、知恵と工夫をもってさまざまな事業を実施してきたところでございます。私といたしましては、市議会や市内経済団体などからいただいたご要望やご意見を踏まえ、国の地方創生臨時交付金などを活用したこれらの市独自の経済対策事業の実施により、約4億2500万円を市内に還流させることができたものと考えており、さらに市内の各団体からは、国や道に先駆けた事業に対するスピード感を持った対応や、プレミアム率に傾斜をつけた商品券事業については、事業に対しては、地元での消費行動につながったとの評価をいただくなど、コロナ禍において冷え込んだ地域経済に対して、一定の効果があったものと考えているところでございます。次に、中項目2点目、企業育成と誘致、誘致施策として、中小企業・小規模事業者の育成施策のこの1年の支援策についてのご質問でございますが、留萌市ではこの1年の間、中小企業振興助成金による空き店舗活用に対する助成や、元気チャレンジ助成金による支援、さらには住宅改修促進事業など、事業継続や新商品開発、間接的な建設関係事業者などへの経済対策支援のほか、中小企業特別融資などによる経営基盤の安定に対する施策を実施してきたところであり、また地域経済の活性化において、地元企業が重要な役割を果たしていることを改めて認識し、その振興や人材育成など、必要な支援制度の構築など、地元企業の振興を総合的に推進していくため、留萌市地元企業応援基本条例を今年6月に制定したところであります。次に、企業誘致策の現状と取り組みについてのご質問でございますが、企業の誘致活動におきましては、企業との信頼関係を築きながら、不確定な情報の流出がないよう、取り組みを進めているところでございます。そのような状況の中、ポッカ札幌におきましては、留萌管内のホタテ稚貝を活用したカップスープ製品の商品化に向けて、今年度実施する実証実験用の原料を一定量確保し、今後の市内における本格的な一次加工に向けて、協力していただける留萌市内の加工業者とともに、実験方法や日程などを調整しているところでございます。また、モンベルにおきましては、 令和3年3月25日に包括協定を締結したところであり、今年度におきましては、地元観光関係者とともに、新たな観光グランドデザインの策定に向けて、モンベルが手掛けてきたアウトドアに関するさまざまな活動や知見を生かし、留萌地域における地域資源調査や、道の駅留萌を拠点とした具体的な連携方策の提案、さらには留萌管内も含めたアウトドア周遊ルートの構築に向けた調査研究を行っているところでございます。次に大項目2点目、観光政策についての中で、中項目1点目、道の駅開設後の現状についてとして、開設1年後の地域への波及効果をどう捉えているかについてのご質問でございますが、留萌インターチェンジの開通により、地域へのアクセスや道路利用者の利便性が向上し、主要都市の札幌、旭川と留萌を結ぶ国道の交通結節点に位置する立地を生かし、車と人の流れがもたらすインフラ整備効果を留萌市内はもちろん、留萌地域へと波及させる役割として、道の駅留萌が留萌地域の玄関口となり、年間を通じた集客やにぎわいの創出、観光資源や市内、飲食店、地域特産品の情報発信に貢献できたものと考えております。道の駅留萌の入場者数につきましては、開業から令和3年8月までの14ヶ月間で43万人を超え、新型コロナウイルス感染症の影響もある中で、市内外からさまざまな方々が訪れ、また船場公園の指定管理者と観光協会が国の研究機関の協力により、道の駅留萌における市内経済への波及効果分析を実施した結果、令和2年度実績で、道の駅での直接的な消費効果も含めて、約1億2300万円の生産誘発額が市内経済に波及されたと、されていると算出されたところであり、道の駅留萌の開業に伴い、立地の優位性を生かし、地域の情報発信を強化したことで、市内経済への波及、市内経済波及し、道の駅留萌の整備効果が現れてきたものと捉えているところでございます。次に中項目2点目、資源発掘と活用についてとして、観光資源として人道橋活用の考えについてのご質問でございますが、平成28年に JR 留萌本線の留萌益家間の鉄道事業廃止に伴い、JR 側との協議や安全性確認調査、橋梁構造物点検のほか、鉄道施設撤去および道路改良、補修設計などを行い、昨年度末に JR 側との撤去および移管に伴う費用負担に関する協定書を締結し、今年度中に鉄道用地取得に関する協定を締結する予定としております。今後、港町地区にある土留め擁壁の安全性点検や、市道としての活用を図るための可動橋の撤去及び道路改良、瀬越し手受けなどの旧駅舎や橋梁撤去などについて、計画的に進めていく予定であり、また、譲渡を受けた鉄道施設については、駅周辺や港との隣接エリアも合わせ、 一体での観光的な活用可能性について検討が必要であると認識しているところでございます。特に留萌港にかかる鉄道橋につきましては、使用後65年以上が経過し腐食も進んでいるため、次年度以降に再度耐力点検の実施や老朽部材の補修箇所の検討などを行いながら、人道橋としての活用も視野に入れた保存の可能性について検討してまいりたいと考えております。次に、港オアシス留萌運営協議会での協議内容についてでありますが、港オアシス留萌運営協議会につきましては、港オアシスの区域及び施設を一体的に利用し、地域のにぎわいを創出することにより、港湾都市留萌の活性化に寄与することを目的に設立され、留萌観光協会ほか民間4団体を主体に、留萌市経済港湾課が事務局となり、運営しているところでございます。今までの協議の中では、当面の活動計画として、数の子の町留萌のブランド力強化による観光振興をコンセプトに掲げ、数の子の町留萌フェスタやうまいよ留萌市など、既存イベントへの参加、連携をしながら、認知度を高めるとともに、道の駅留萌を訪れた方々に、広報用リーフレットの配布や、国土交通省のホームページへの掲載による情報発信を行うこととしておりますが、コロナ禍の影響で既存イベントが開催されず、思うような活動ができていない状況となっているところでございます。次に、大項目3点目、除排雪対策についての中で、中項目1点目、地域の雪置き場施策について、地域限定の雪堆積場実施後の検証についてのご質問ですが、平成30年度から夏場の草刈りを含めた地域共同のモデル地区として実施しております地域住民用小規模雪堆積場では、地域から運び込まれる雪が入り口付近に集中して置かれていくために、定期的な排雪作業が必要となっており、地域からも道路除雪時に排雪してもらいたいとの意見をいただいていたところでありましたが、道路除雪機械による雪山排雪が困難な場所もあり、現在は1箇所となっている状況であります。また、その他の雪堆積場では、空き地に隣接する住民から、ベランダから覗かれるや、いつも監視されているようだなどのプライバシーに関する意見が寄せられたほか、空き地の利用が可能かどうかの調査段階で、土地所有者と連絡が取れないケースや、土地共有者の一部から協力が得られないケース、所有者と地域住民との間で過去にトラブルがあったなどにより、利用できないところも多くある状況となっているところでございます。次に、中項目2点目、市民力を生かした除雪対策についての中で、町内会などのコミュニティ団体の自主的除雪に関する各団体等の取り組みについてのご質問ですが、現在、市では町内会などのコミュニティ団体への除排雪対策として、ダンプトラックや移動式融雪機、ハンドガイド式小型除雪機の無料貸し出し制度を行っております。平成28年度までの過去5年間における 利用実績につきましては、移動式融雪機の貸し出し件数が1件、小型除雪機の貸し出し件数が1件でありますが、ダンプトラックの貸し出し件数は30件、延べ台数が80台となっており、多くの町内会などに利用されている状況であります。今後につきましても、無料貸し出し制度の広報と利用促進を図ってまいりたいと考えております。以上です。
村上議員。
それでは再質問ということで、まず1点目の経済対策についてということで、コロナ禍においてさまざまな経済対策を打たれているということでありますので、評価としては先ほど市長ありましたように、さまざまな団体から評価も得ているというふうに私も認識をしております。でそこでですね、なかなかコロナの収束が見えない部分がありますが、見えない現状を踏まえてですね、今後の経済対策についてどのような施策があるのかお聞きをしていきたいと思います。
市長。
コロナの収束がなかなか見えない、今後の経済対策についてというご質問でございますが、長引くコロナ禍において飲食業をはじめとした小規模事業者においては大変厳しい経営状況が続いているものと認識をしております。そのためにもまずもって新型コロナウイルス感染症対策の切り札とされるワクチン接種にいち早く目処をつけることが重要と考えてまいりました。そのワクチン接種も接種対象者の8割が今月末にはワクチン接種を終えることから、市民の消費喚起や事業者の事業継続を支えることを柱とした経済対策を10月から開始させる考えでございます。まず10月1日から留萌元気飲食券の販売、利用をさらに10月15日からはプレミアム商品券の使用をスタートさせることとしており、現在関係団体による実行委員会において準備を進めているところでございます。
村上議員。
ありがとうございます。なかなか先が見えない中でやっぱり、コロナ、ワクチン接種の対策もですね、順調に進んでいるという認識をしておりますし、そうなりますとやっぱり経済の底支えがですね、本当に重要になってくるんだろうなと。それで留萌市全体としてはさまざまな1年間の対策を打たれる中で、今市長ありまして10月から新たな次の手を打つということで、10月、11月、12月ですか、この3ヶ月間でさまざまな経済対策を打たれるということで、認識をさせていただいております。そこで1点、ちょっと角度を変えてお聞きをしたいんですが、さまざまな昨年と今年含めて、さまざまな経済対策を打たれる中で、ずっとその制度的に発信の後にですね、微妙にちょっと企業と回らせていただく中で出てくることがですね、これまで実施した支援事業において事業の基準といいますか、これが結構ですね、該当する方と該当しない方が結構こう見えたなっていう、これは昨年もですね、今年の第一定でもちょっと質問をしたんですが、その制度的な部分ですから、ただ基準としてですね、なかなかこう曖昧なところがあったんじゃないかというすごくこう感じがするものですから、そう考えますとですね、そういうなぜこういうお話をするかというと、格差ができては大変だなという認識をしています。それはもちろん制度発注においてはその辺のことも十分検討しながら、地元のですね、さまざまな支援策をですね、展開されているという気はするんですが、そういう中でそういう若干ではありますが、そういう制度のですね、格差みたいのが出てこないためにもですね、最新策の考えはあるかということでちょっとお聞きをしていきたいと思います。
市長。
再支援策の考えということですが、 まあ、市が実施してきておりました支援事業につきましては、まあ、経済的な影響が大きい業種、またアフターコロナを見据えた経済循環の促進事業、また支援対象の基準を設けて実施してきたところでありますが、まあ、その支援に対する格差というのは非常に難しい話なのかなというふうに思います。まあ、それを捉えて物事を考えていくとですね、どうしても1年後にやはりその時の売り上げ含めてですね、まあ、そういうところが明らかにならないとなかなかこの格差というのは私は埋まらないのかなという気はします。まあ、その中で、まあ、市としてもですね、やはりさまざまな対策というのを打ってきたわけですが、まあ、今後も感染状況、また国や北海道からの対策措置の状況などにもよりますが、まあ、やはりワクチン接種率の上昇に伴って市内の人の流れ、また活動、経済活動がコロナ禍前の状況に少しでも近づけるため、まあ、必要な対策というのを打っていかなきゃならないというふうに思っておりますが、まずは現在進めておりますプレミアム商品券のやはり活用状況、こういうのをですね、やっぱり見ながらさらに検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村上議員。
分かりました。日進月歩といいますか、その現状、状況が変わってくるって、特にコロナの収束の部分ではなかなか見えないものがありますから、さまざまな現状を踏まえて支援策を打たれているということでありますので、今、市長がありましたように、その状況を見ながらですね、また新たな手を打ちたいということでありますので、これは推移を見させていただこうかなと思っております。で、次にですね、2つ目の企業育成と誘致施策についてということで、2点お伺いをいたしました。で、1点目 の中小企業、小規模事業者の育成ということで、それぞれ該当の施策を打たれているということを認識をしております。そこでですね、実はこの質問する部分で、私は地域内還流の拡大という視点で、実は質問をさせていただいています。で、中小企業、小規模事業者が地域で発展させていくためには、まずは地元以外に出さないという視点で、ちょっと極端な言い方かもしれませんけど、そういう視点で、昨年からですね、中小企業、小規模事業者の現状も含めて、制度改定も含めて、何回か質問をさせていただいて、今年度からは地元企業、それから誘致の条例が改定され、それに対応するさまざまな施策が今後もですね、打たれていくんだろうなという認識の中で、ちょっと再質問をさせていただきます。まず中小企業の方ですが、ちょっと細かい文で再度お聞きをしますが、市の契約発注のにおける、特に委託物品のですね、地域における経済効果についてどのように認識をしているかをお聞きしていきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。市の契約発注、特に委託物品における地域への経済効果というところでございますが、令和2年度の一般会計の状況になりますけれども、入札を実施した案件、こちらにさらに各担当課で発注をいたします、少額の案件、こちらまでを合計いたしますと、委託における地元企業への発注率は除排雪業務を含めまして件数ベースで 60%、 金額ベースでは 79% となっております。また物品でございますが、地元企業への発注率ですが、件数ベースで 90%、 金額ベースでは 86% となっております。経済効果につきましては、何をもって経済効果とするかなど難しい部分ではあると思いますけれども、先ほど発注率を申し上げましたが、地元企業への 受注額ということで申し上げますと、委託では約13億1000万円、物品では約3億1800万円となっておりまして、これらの受注額がこの地域内で循環することで、地元企業の育成や安定した雇用の確保、さらには地域経済の活性化につながっていくものと考えております。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。なかなか経済効果というのは、数字で出てこえば分かるんでしょうし、今受注率で言えば 60% ということでありますから。でなぜこういう質問させていただくかというと、先ほど同じような質問になりますけど、完了させるためにはまだまだ地元でですね、受注ができる体制が十分でないところが 40% あるっていうふうに今の答弁では見えてくるかなと。でそこでですね、次の質問として、地元企業の育成に向けた施策について考えがあればお聞きしていきたいと思います。
市長。
地元企業の事業者の育成、ということですが、まず私としてはですね、第一に、企業や、事業者の皆様には、やはり企業価値を向上させるための努力をしていただきたいと思っております。その上で、一企業や業界の努力だけでは十分な対応ができない状況が危惧される場合におきましては、行政として可能な範囲で支援をさせていただきたいと考えており、今年6月に策定いたしました留萌市地元企業応援基本条例に規定する基本理念、施策の基本方針に基づく効果的な支援制度の構築を進めてまいりたいと考えているところです。
村上議員。
それで市長言われる育成の部分で、実はなぜ委託のちょっと数字的な部分をお聞きしたかというと、昨年同じような質問で工事事業の部分でいうと明確に数字が出てきました。それでは地元の受注率も90何%、それで企業ベースでいうと11億8000万、それで地元がその中で地元企業は約8億5000万、でそこの差が3億がどうしても地元じゃなくて表に出てしまうと。でこれについてなぜこういう質問をするかって、そこには技術的なもの、規模的なもの、さまざまな経過があって、そこはちょっとなかなか今一長一短ではいかないんだろうなと。でもこれは今市長が言われる企業努力によってはまだまだパーセンテージを上げて地元還流が進んでいくことによって、地元の経済ももうちょっとこう表に出ない分だけ還流すれば、さまざまな影響が出てくるんだろうなという気はしています。それで今回同じような質問で委託でいうと、昨日言った 60% ということでありますので、それであえて先地元企業だから育成する部分では、地元で委託ができないということでは、そこにはですね、例えば管理能力、さらには管理人材の確保、こういう視点があるんだろうなと。でこれもですね、一長一短でできることはないんでしょうけど、地元の企業、先ほど市長もありましたように団体含めてですね、それを育てるという視点でですね、施策として考えられないだろうかと。ですから管理という意味ではさまざまあると思います。でここにちょっと平成2年度の、データをちょっと実際見させていただくとですね、外注の部分でいうと、例えば、ちょっと例を出すと語弊がありますけど、まだまだ地元でですね、育てることによって、この委託事業がですね、地元還流にですね、結びついていくことも可能ではないかなという視点で、もし市長の考えがあればお聞きをしていきたいと思います。
市長。
私どもとしてもですね、さまざま地元の企業に発注できるものに対しては積極的にですね、発注をさせていただいているところでありますが、やはり技術の日進月歩を考えていくと、企業側としても当然効率性があるかないか含めてですね、 まあ、検討されるというふうに思います。新しい技術を取り入れて、まあ、それが市内全域にわたっている場合と、やはりまだまだ公共事業だけに及んでいるところ、まあ、そんなことも含めてですね、やはりどうしても技術の進んでいる他の地域に求めなきゃならない場合もある。また委託に関してもですね、さまざま市としてもこういうことはできないか、いろいろ相談をさせていただいて、まあ、いるところですが、まあ、それもなかなかやはり一企業でできない、まあ、そういう場合にはやはり協会、あと組合、まあ、さまざまなそういう組織立つ状況においてもですね、可能性がないか含めてですね、今までも検討してきたところです。まあ、今後もやはりそれぞれが時代のニーズに合わせた取り組みに向かっていけるよう、私どもとしてもですね、さまざま協議をしていきながら、企業に合ったやはり支援というのを考えていかなきゃならないのかなというところでありますが、さらなる研究が必要になってくるというふうに思っているところです。以上です。
村上議員。
いや、それで私 もう専門家ではないんで質問する方もちょっとあれなんですけど、ただ現実として地域の企業がどんどん減っていって、そして縮小しているというこの中で、もちろん今市長言われるように全くしてないわけじゃないんでしょうけど、なぜこういう質問をするかというと、具体的にもうちょっとですね、このベースであればもう一歩企業に、まあ、ある意味企業努力もしくは育成も含めて手を打つことによって、この委託については地元事業者に委託ができると、で他種業種からの参入でも逆に言うと構わないんじゃないのかなと。で地元が、まあ、例えば式を通してですね、さまざまな分もあった、いろいろ今他の事業形態がですね、人口の人材確保が難しい、あるいはスライドするとか、いろいろやっぱ考えが変わってきてるんだろうなと。でそういう意味では今市長言われるように、決して何もしてないとは言いませんけど、例えばこういう委託、令和2年度の委託自体の中で地元事業者にこれを委託できで、どうすれば委託できるって、こういう視点でですね、まあまあ、委託のですね、中身だとかこういうのなんかを検討できないのか、ちょっと再度お聞きをしていきたいと思います。
市長。
まあ、本当に、難しい問題というか、やはり、まあ、市と企業のマッチング的な要素も多々あるかなというふうに思っています。まあ、特に、ライフラインを管理する部門、等については、やはり私どもとしても、市の体制含めて考えていくと、委託ができるのかなということで、まあ、今までもさまざま協議をさせていただいてきているところです。まあ、今後もですね、やはり引き続き各企業団体と協議をしながら、適切にそれぞれが管理できる体制もやはり必要となってくるというふうに考えているところです。以上です。
村上議員。
まあ、ぜひともさまざま検討していただいて、ちょっと話がこう内々の話になるかもしれませんけど、地域循環をですね強めていくことによって、またさまざまな雇用先が生まれてくるかなって気はしますので、まあ、地元での検討もですね、ぜひともお願いをしていきたいと思っております。で次にですね、2つ目の企業誘致の現状と取り組みということで、ある意味では先ほどご答弁がありましたように、久々にですね、実は地元にですね企業が誘致されたっていう、さまざまな努力をされてですね、ここまで来たんだろうなっていう。で実はこれも昨年質問の中で、地元に例えば企業を誘致するときにですね、留萌市として特別ですね、まあ、優遇というちょっと言葉がどうか分かりませんけど、優遇する面がありますかとお聞きしたときに、実は全くないという認識で私は答弁を受けました。例えば、事務所を開設したいんだけど特別何かありますか、全く何もないという、こういう実は一昨年の現状の中で そうであればやはりしっかりしたですね、それで中小企業者含めた制度改革もですね、ぜひともやっていただきたいというさまざまな実は昨年提案をさせていただく中で、この事業者がですね、地元に来るということは本当にまあ、ありがたいことですし、ここからですね、新たな雇用が生まれたり、もしくは例えば留萌事務所ができて、そこにですね、衣食住がすべて整ってきて、事務所ができるとそこに雇用が生まれて、こういう一つ一つの積み上げていくことによって、留萌市のですね、人口減少も含めて、企業の減少も含めて、一兆ではないでしょうけど、ある程度ブレーキがかけれるんじゃないかと。でそこで、あえてお聞きをしますが、留萌市企業進出応援基本条例制定を受けて今後のですね、受け入れ体制の計画があればぜひともお聞きをしたいと思います。
市長、
まず企業進出応援条例の制定ということで、お話しする前にですね、先ほどの地元企業の中で若干私の答弁がですね、漏れてた部分とぜひご理解をいただきたい部分がありますので、ちょっと追加をさせて答弁させていただきますが、まずこの地元企業を応援するというこの基本条例ですが、先ほど議員からもありました、職種替え、例えば他の業種がですね、他の事業をうちの今の力ではできるだとか、そういうような状況があれば、このやはり基本応援、基本条例を活用していただいてですね、そして他種への職種転換を図るですとか、他種事業への参入をするですとか、そういうことにも活用していただければなというふうに思います。それでただいまの質問ですが、やはり企業進出基本応援基本条例というのは、もともと企業誘致、企業振興条例、この中でも工場の誘致ですとか、雇用の部分においては固定資産の減免が何年ですとか、今までもあったところですが、今後においてはですね、具体的な計画のが示された中で、連携や誘致を進めている企業を含め、進出に必要な具体的な要件などを聞き取りながら、企業側のニーズに合った支援について検討をしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村上議員。
そういう意味では実は全国で自治体で同じことをやってます。留萌だけでやってるわけじゃなくて、みんながお互いがある意味では言葉は引っ張り合いしてます。そうすると今市長が言われるように、地元の魅力だとか地元の材料だとか地元のさまざまな分でうちはこういうのあります、もちろん今までもされてると思いますけど、もっと具体化してですね、もっとこういうのを実は投げるっていう、ちょっと失礼な言い方、そういう意味ではなくて、これをつけてぜひとも来ていただきたいとか、こういうことなんかも今市長ありましたんで、具体的な例を発信しないと相手側もなかなか見えないんだろうなと。で今さまざまなそういう媒体を含めてですね、本当に各自治体も PR をしてます。そういう意味では今市長がありましたように、留萌市もですね、今まで以上にさまざまな企業誘致についてですね、検討しですね、発信をしていただくようお願いをしておきたいと思っております。で次にですね、項目2つ目の観光政策についてということで、特に道の駅については、コロナ禍の中で本当に、ある意味では43万人の方が訪れていただいて、でそれは結果的には留萌の魅力、海であり食であり風景であり、さまざまなのを皆さん見ていただいて、そして市長が言うように、一貫性ではなくて、次は来年は空間の遊具施設ができてまた行ってみようかっていう、この繰り返しによってですね、地元の観光という視点ではさらに交流人口が増えてくるんじゃないかって気はしてます。そこで本当に失礼で恐縮なんですが、資源の発掘を含めた 地域、この道の駅を中心とするですね、観光エリアのですね、さまざまな部分で今ご答弁がありました。それでちょっと1点だけお聞きしたいんですが、人道橋、人道橋のですね、部分でもうちょっと今の時点では、耐震化含めて補給というか調査をした上で、使うか使わないかということのちょっと認識に聞こえるんですが、もうその前にちょっとあえてお聞きをしたいんですが、道の駅留萌から見た港、ある意味ではオアシスも指定を受け、もちろん企業的な部分での港活用ももちろんあるでしょうし、さらには観光的な部分を含めた道の駅も、ごめんなさい、オアシスの検討の材料の中にも入っていると思うんですが、そこで、例えば人道橋をもし使えるとしたら、その先にどのようなですね、シミュレーションを立てているのか、私なりにもしあれが使えるとしたら、あそこを渡っていただいて、例えば留萌市場のあそこに人が来たり、港がいに魚釣りをしている方、ただこれは車で行けばいいって話ではなくて、道の駅に来ていただいた方に、この留萌の港を中心とした例えば芝生のある公園もすごい立地条件がいいでしょうし、さらにはこの復興を使ったこういうですね、シミュレーションなんかも実は考えられるかなと、私も素人ですけど、こういうことを含めてのですね、人道橋の利用活用ができないかという視点での考えなのか、それについてその考えがもしあればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
人道橋の活用ということですが、議員おっしゃる通り、やはり、港の浸水機能ですとか、数多くの釣り人が来る南岸における、さまざまな人との交流、いろいろなことが考えられますし、やはり道の駅と、港オアシスということで、東岸地区、復興を含めた地域の、活性化を図っていくという意味で、私としても橋を有効に使えないだろうかということで、提案をさせていただいております。しかしやはり、人道橋ですから人が通る橋、それを考えるとやはり第一には安全性が確保されないとできないわけなんで、まずそこをですね、他の鉄道の施設と合わせてですね、調査をしていきながら今後、進めていければというふうに思っているところです。まずやはり、安全第一ということでご理解をいただければというふうに思います。以上です。
村上議員。
ある程度方向性が見えて、もちろん私も人道橋、自分も過去の話ですけど、仕事として使わせていただいた経験もありますから、風景も含めてですね、本当に立地がいいんだ、ただ安全第一ですから、今市長言われるようにしっかり点検をしていただいて、活用、もし活用が可能であれば、ぜひとも今言われるような利活用もですね、お願いをしておきたいと思っております。で、最後になりますが、3番目の除排雪対策について、それで1点目の地域限定の域体制上の実施検証についてはさまざまな課題もあるということで、ご答弁いただきましたが、実は本当に高齢化が進んでですね、いい面とメリット、デメリット両方あるんだろうなと。でやっぱり地域で、先ほど他の議員からもありましたが、地域に本当に、空き地がですね、増えてきて、そのことによってですね、ある程度指定をしていただくとか、市が管理をするとかによってですね、その地域に雪堆積場ができるということのですね、利便性ももちろんあるんだろうなと。で、さまざまな課題も今提案されましたから、その課題についてもですね、さまざま検討されるんじゃないかなって気はしてるんですが、それであえてお聞きをしますが、今後 の雪堆積場の拡充の考えについてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
地域限定の雪、堆積場の拡充ということですが、私としてもですね、拡充していきたいというふうに思っております。ただ、先ほどもお話しした通り、やはりその地域との理解、さまざまやはり、あるということもご理解をいただきながらですね、まあ、進めていかなきゃならないのかなというふうに思っています。皆さんがやはり一番いい場所があって、そこに、まあ、堆積をしたいということが理想なのかなというふうに思いますが、やっぱりそこがなかなかその雪を捨てるところの距離感ですとか、誰もが思う近ければ近いほどがいいという状況を、まあ、考えるとですね、なかなか、まあ、厳しいものがありますから、やっぱりここはやはり町内会単位の中でさまざまいろいろ提案をしていただきながらですね、まあ、進めていくという一つの方法もあるのではないかなと思っているところです。以上です。
村上議員。
この雪堆積場によっては地域のコミュニティも生まれているというお聞きをしてますので、まあ、なかなか当期間はなかなかお互いに交流がないという、まあ、雪を押すだけの中でコミュニティもあるというお話、いい視点でのお話も聞かせていただくものですから、まあ、必ず各町内会の検討していただいてですね、もし拡充ができるのであれば進めていただければありがたいと思っております。で、2つ目の地域力を生かした除雪対策についてということ で、これは先ほど地域コミュニティ各団体の、まあ、実際事業ということで先ほどお話をいただきました。で、これは28年から2年までの先ほどデータ市長お答えいただきましたけど、特にダンプトラックなんかは毎年だいたい5件9件6件3件7件、昨年は7件約18台の活用があったということ で、これなんかもさまざまな地域の皆さんの町内会の部分で対応されていると思うんですが、そこでちょっとお聞きをしたいんですが、このダンプの貸し出しの台数が18台ですが、まあ、それに付随する小型除雪機、それから融雪槽について無償で貸し出しをしますよということで、そして一部燃料については町内会負担ですよということですが、このダンプ活用の中でですね、実はショベルについて丸々ですね、全く補助がないということで、まあ、そう考えますと貸し出し機械の一部内容について除雪の拡大、補助の拡大があるか考えをお聞きをしていきたいと思います。
市長。
まあこれからの雪の、まあ、利雪滑雪という点からもですね、まあ、様々な雪対策というのが、まあ、出てくるというふうに思っております。まあ、今後、まあ、そのショベルという部分が、まあ、その貸し出しという形の中で対応できるのか、また現状として今ダンプトラックの貸し出しの中でどのような形で、まあ、ショベルが活用されているのかともですね、やはり、まあ、確認させていただきながら、やはりその資格の問題ですとか、やはり私どもとすれば、そういう作業における安全第一というのも、まあ、やはり考えていかなきゃならないというふうにありますので、まあ、そういう点ではダンプトラックについても運転手付きというふうになっておりますので、まあ、非常に、難しい状況ですし、現状としては小型の除雪機で飛ばして、積み込むというような内容かというふうにも思っています。まあ、今後さまざまな補助制度の拡大含めてですね、いろいろな取り組み事例なども含めて調査研究をしてまいりたいというふうに思っております。以上です。
村上議員。
分かりました。ぜひともお願いをしておきたいと思います。それで最後に、例えばなぜこういう一連の話をするかというと、地域コミュニティの団体がですね、まあ、町内会の指導もしくは私指導の除雪をですね、町内会でしていただくということで、 まあ、これは町内会の、まあ、地域コミュニティの一つでもあるかなって気はしてます。それでちょっとあの言い方あれなんですが、実はそのダンプに乗せた雪をですね、今雪捨て場というのは、大和田の八千、左沢と、それから奥美町、ゴールデンビーチ、この2カ所に実は市民の皆さんが雪捨て場でいいですよということで体制を組んでます。でそこでですね、今の現状としては月曜日から土曜日まで朝の6時から午後5時までと。で恐縮ですけど日曜日は実はあの閉まってるんですよね。それでちょっとこれあの実は市民相談もありまして、あの日曜日が全くゼロっていうのは、まあ、もちろんあの人の配置だ、それこそ先ほどのですね、委託の問題だとか人員確保の問題、さまざまこれは問題はあるんでしょうけど、逆に市民に、市民コミュニティの除雪をですね推進している中で、まあ、大体皆さんあの町内会の皆さんが休むとしたら土曜かもしくは日曜日がですね多くの皆さんが休んで、そしてこういう地域コミュニティの除雪体制やろうかという時に、実は日曜日は空いてないっていう、こういう実例も実はありました。それで私も、八千品の沢市とがっちりガードが閉まっててですね、これは多分市民も怒るなと、まあ、もちろん情報を発信してますから見なかったあの市民も悪かったのかもしれませんけど、でも流れとしてはどっかちょっと寂しいなって気はします。それで、まあ、できましたら雪捨て場について、一部日曜日の開設がですね検討できないか、これについてお聞きをしたいと思います。
市長、
まずあの結論から申し上げますと、まあ、日曜日の開設につきましては、ただいま業者とですね、相談をさせていただいているということで、まあ、ご理解をいただければというふうに思います。ただ今ダンプトラックの貸し出しにつきましては日曜日は貸し出しをしてないということもご理解をいただきたいというふうに思います。やはり、それぞれの企業の働き方改革といいますか、除雪の、利用期間の開設を、フルに休みなくやるということは、まあ、先ほど議員からもあったとおり人繰りの問題も含めてですね、いろいろ出てくるというふうに思いますし、やはりその中で私どもとしては休みの日を設けて今まで進めてきたということをご理解いただければというふうに思います。まあ、今後もやはりあまりまあ除雪自体がですね朝の2時からだいたい始めてですね、まあそれが公共の施設道路を含めてそれが7時半までに終了すると、まあ、その後に民間の除雪をするというような流れにもなっているようですから、やはり一日のまあやはり就労時間がかなりまあ厳しい状況になっているというふうにも思いますので、まあその点も含めてですね、人繰り含めて事業者とまあ協議をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。
村上議員。
まあ、それで例えば日曜日、例えばシーズン的に言うと1月、まあ、12月の末から1月、2月、3月はほぼあれですから3ヶ月間だと思うんですよね。で私が質問するのは1日1杯開けるとかじゃなくて、いやごめんなさい、1回毎週開けるっていうのではなくて、例えば提案としては第1日曜日の午前中だとか第3日曜日の午後だとか、ある程度そういうですね開ける時間を限定していただいて、で左八千の左沢ですか、ちょっとガードの表から見てたら結構広くもちろん雪を落ちてますんで、例えばその日はロープかなんかでその中にですねここに雪を置いてくださいっていう、そういう場所を設けるとすると、本当に作業の方が必要なくてガードを開ける方で済むんじゃないかなと。ですからさまざま開設することの考え方としてはいろいろパターンがあるんじゃないかなと。今もちろん市長言われるように人の配置の部分はこれ一番大事ですけど、そこをですね作業するんではなくて、そういう管理する方をですね、例えば午前中だとか半日だとか、まあ、月に例えば2回 第1、第3だけに開けますよとか、こういうですね、市民にも日曜日の除雪ができる体制をですね、考えていただけないかという質問であります。最後、その質問をですね、で答弁質問を終わらせていただきたいと思います。
市長。
まあ、検討の要素はあるということで、ご理解をいただきたいというふうに思いますが、ただ、過去、さまざまな管理体制の中で、やはりですね、普段なかなかそこに行かない方が、車、雪を持って積んでいって、そこに、捨てていくと。で、それを繰り返すことで、今までも、次に来た車が埋まってしまうだとか、やはり、さまざまな問題というのが発生しているということをご理解いただきたいと思います。で、それで重機をで押し上げて、地盤を固くして、まあ、そういうような状況の中で雪を捨ててっていただいているという状況ですから、まあ、非常にさまざま問題はあろうかと思いますし、特にゴールデンビーチにおいては、先がない状況ですから、誤って転落ですとか、まあ、そういう、まあ、事故の可能性というのも十分考えられるということもご理解をいただきたいなというふうに思っております。まあ、今後やはり先ほども申し上げたとおりですね、事業者との協議でですね、これを進めさせていただきたいというふうに思っているところです。以上です。
12番村上議員の質問を終わります。